第6項ですね。少年審判における少年の主体性ということであります。刑事訴訟法学の基礎というのを3項から5項までやってきたわけですが、今回で最後ということになります。あっという間でしたということですね。さて、最後にですね、これまで刑事手続きのことを中心に見てきたわけですが、少年審判ですね、刑事手続きの督促、特別例外であります少年審判に関する法律を見ておく必要があるかなというふうに思います。少年法に対する世間の関心が高いわけでして、あちこちで議論がなされているわけですよね。しかしですね、とかく感情的な議論になりやすい領域でもあります。その意味で法的観点から少年法を検討してきっちり議論できる必要性っていうのは高いわけですよね。もちろん感情を重要視すること、これは問題ないわけであります。感情のない世界でですね、冷たい法律の議論をするというのは、そもそも社会正義を実現するために法律を武器にするという趣旨に反するわけですよね。その意味で、人々の感情を大切にすることはもちろんでありますが、感情的になってしまいますと、必要なデータを故意にわざと見ないようにしたりですね、そういった議論になってしまいますので、よくない。こういうことであります。さて、少年法に関しては、もう手続きに関しても問題になりますし、刑法の督促もありますし、刑事政策的にも問題がありますし、考えるべき点がありますし、いろんなところで問題になるわけですけれども、この刑事法入門では手続きに関するところ、そこに絞って紹介することにしましょう。詳しくは、後々の皆さんのお勉強に委ねるということにしたいと思います。ポイントは2点あります。1つは、前回の第5項で見ましたように、刑事裁判ではガチガチのルールにのっとって、検察官と被告人の代理人である弁護人が、喧喧呉呉と発音しますけれども、争う構造をとっていると。これに対して少年審判では、対立する当事者が争い合うという制度になっていないわけですね。で、全ての関与者は、少年の最善の利益を考慮するという構造をとっているわけです。なぜなんだろうか。これは少年法というものの趣旨に関する大問題であります。少年法の趣旨をまず押さえようということでありますね。それを踏まえた上で、一つ法的に今、ホットに争われている問題点を検討してみようということです。これが第2ですね。厳罰化の論調背景として、2000年に大規模な少年法改正がなされたわけであります。その中の目玉の一つに、少年審判に検察官が関与することができるようになった。こういうものがあります。これまでは少年審判庭に検察官は入ることができなかったんですよね。で、これが入ることができるようになったわけであります。で、なぜそうなったのか。そして、その検察官関与といいますけど、検察官関与が必要とされた、その動機、趣旨に問題はなかったのか。そういったことですね、この改正によって少年法の理念に影響が出てくるのではないか、それが望ましい事態なのかどうか、こういったことについて検討をすることにしましょう。では早速2です。少年審判における少年の権利保障ということでありますね。ここはお勉強のパートです。少年審判というのは、大人の世界である刑事裁判とどう違うのか、これを見ておくことにしましょう。少年法を開いてください。少年法は、刑事手続きの最後の方に載ってますね。少年法22条1項という条文があります。重要条文ですが、ここではこう言ってます。審判は懇切を旨として和やかに行わなければならない。懇切を旨として和やかに行わなければならない。そうですね。現在の法律はもうちょっと加わってます。懇切を旨として和やかに行うとともに、この後が2000年の法改正で加わったんですけれども、非行のある少年に対し、自己の非行について内省を促すものとしなければならない。懇切を旨とするからといって、別に甘やかしてるわけではないんだよということを明らかにしたものです。まあ、この後から付け加わった部分というのは、あってもなくても当然のことであって、当然のことを確認的に規定したに過ぎない。こういうのを注意的規定と呼びます。覚えておきましょうね。注意的規定ということでですね、あんまりこの法改正によって21条の解釈に影響を与えるものではないだろうと考えられています。重要なのは、刑事裁判のようにお互いが検察官と被告人が争い合うというですね、 戦いの構造ではないということです。懇切を旨として和やかに行われるんだ。こういうふうに書いてあるわけですよね。となると、対立当事者が争い合うという構造ではないわけですから、当事者主義という審判形態ではないわけであります。基本的には裁判官が主催して、裁判官によって審判を進めていくという職権主義と言いますけれども、このような職権主義の運営が取られるということになっています。その他特徴があります。22条の2項を見てくださいね。審判はこれを公開しないというふうに書いてあります。刑事裁判では審判は公開されるわけであります。それに対して少年審判は公開しないと言っているわけですね。さらには、もうちょっとあるんですが、61条、少年法61条はこう言っています。家庭裁判所の審判に付された少年、または少年の時犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、要望等により、その者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事、または写真を新聞紙、その他の出版物に掲載してはならない。こういうふうに言っています。つまり、その事件の起こした少年が誰であるかを特定させる、あるいははっきりは書かなくても、あいつのことだなというふうに分かるような書き方をしてはいけないというふうにマスメディアに対して、要請しているわけです。これを非公表性と呼んでおきましょう。もう一つ重要なのが非公式性であります。つまり、公式ルールですね。どういうふうに審判を進めていくかについて、ルールが書いていないというのが一つの特徴です。思い出してほしいんですね。第5項の2っていうところを復習していただきたいんですが、刑事手続きっていうのが、いかに法令でガチガチにね、こういうふうに進めるんだっていうのを規定してるかということを思い出してほしいんですよね。最初に人定質問をやれ、起訴状朗読をせよ、意見陳述をさせろ、黙秘権は告知しよう、その後にですね、冒頭陳述を検察官にやらせろ、そして証拠調べ請求はこういう方式でやれというふうにですね、いろんなことが事細かく法律、あるいは規則に定められているわけですが、それに対して、後で少年法をじっくりですね、1条から最後までね、67条、付則は置いといて61条まででいいでしょう。61条までですね、わずか61条しかないわけですよ、少年法っていうのはね。これをざっと眺めていただきたいと思います。少年審判をどう進めるのかについて、何も具体的な規定がないことが分かります。このようにですね、どのようにやるべきかということをちゃんと書いておかないといいですね。書いておかないということは、つまり個々の事件の、個々の少年、あるいは個々の事件の性格に合わせて柔軟に運営しなさい、あらかじめ規則では縛りませんよということを言っているわけです。これを非公式性と呼んでいます。このようにですね、少年審判というのは、懇切、丁寧、和やか、非公開、非公表、非公式性、こういうふうにですね、刑事裁判とはことごとく異なる特色を持っているわけであります。なぜなのかが問題になりますよね。なぜなのかっていうと、結論から言えば、このような方式による方が、少年の持っている権利を保障するからである。あるいは少年の権利をより侵害しないからである。こういうことになりますね。じゃあ、少年はどういう権利を持っているのか。これを勉強する必要がありますね。で、子供はどういう権利を持っているのかについては、ここ数十年で非常に進歩、議論の展開が見られるところです。憲法が制定された当時の子供論と現在における子供論はかなり違います。その意味で、現在の最先端における子供の権利というのを確認しておく必要があるでしょう。大雑把に言えば、従来の子供っていうのは保護すべき客体だったんですね。権利主体というよりも保護されるべき客体だったんです。それがこの2、30年の間に、いや、そういう単なる客体、お客さんではなくて、もともと権利を持っている主体なんだ、その権利を保障するのが大人なんだというふうにですね、考え方が180度変わってきているわけですね。で、それを端的に示すのは、少年というのはどういう権利を持っているか、そこですよね。で、子ども6って書いてあるでしょ。子ども6っていうのは子どもの人権条約です。子どもの人権条約を見てください。6条、 子どもの権利条約はね、児童の権利に関する条約と書いてある場合があるでしょう。ですから法令作品では、子どもの権利っていうのがなかったら、児童の権利で調べてみてください。児童の権利に関する条約。これの6条にはこう書いてあります。1項、締約国、つまり日本は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認めるんだ。2項、締約国は、日本は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保しなければならない。こういうふうに書いてあるんですよね。その発達をする権利を確保せよ。こういうことなんですよね。これを成長発達権と呼んでいます。子どもというのは単なるお客さんではない。自ら自分の人格を成長発達させる、それを邪魔されない権利を持っているんだ。それを成長発達権というふうに呼んでいるわけであります。このような成長発達権を保障するという観点から、これまでの法律の解釈、運用のされ方というのが反省を迫られてきているわけです、この2、30年でね。そこで憲法上も教育を受ける権利ですね、を質的に転換させ、その意味というものを転換させ、そしてその趣旨というものを少年司法においても具体化しよう、こういう動きが実務上も強まってきているわけです。それを端的に示すものとして、2つの裁判例を挙げておくことにしました。1つは最高裁の昭和51年の判決です。ここでは教育を受ける権利っていうのをこういうふうに言っています。憲法26条の背後には、国民各自が一個の人間として、または一市民として成長し発達し、自己の人格を完成実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの関連が存在していると考えられる。言い換えれば、子どもの教育は教育を施すものの支配的権能ではなく、何よりもまず子どもの学習をする権利に対応し、その充足を図りうる立場にある者の責務に属するものとして捉えられているのであるということであります。要するに、教育を受ける権利というのは少年を持っているのです。で、その少年の教育を受ける権利を保障するのが大人なんだということなんですね。で、大人が無知な子供に対して教育を与えてやるんだというような発想ではないんだということです。子供が持っている教育をする権利を大人が保障しなければならないんだというふうにですね、立場が逆転しているわけでありますね。これに基づいて、少年法に戻りましょうか。少年法の1条を見てくださいね。少年法の1条です。こう書いています。この法律は少年の健全な育成を期すんだ。こう書いています。少年の健全な育成を期すんだ。で、この健全な育成っていうのも、従来は要するにですね、迷える子どもに対して大人がそれを保護してやるんだと。で、健全に成長するように育ててやるんだ。こういう発想だったわけですけれども、それも今述べましたような成長発達権の保障という観点から捉えられ直されようとしているわけであります。これは最高裁ではありませんが、名古屋高等裁判所が平成12年の判決で述べたことでありますが、こう言ってます。少し長くなりますけど、少年は未来における可能性を秘めた存在である。人格が発達途上で可塑性って呼びますね。可塑性、変化する可能性ということですが、可塑性に富み、環境の影響を受けやすく、教育可能性も大きいので、罪を問われた少年については、個別的処遇によってその人間的成長を保障しようとする理念、すなわち健全育成の理念のもとに、将来の更生を援助促進するため、社会の偏見差別から保護し、さらに環境の不十分性やその他の条件の不充足等から誤った失敗に陥った状況から抜け出すため、事故の問題状況を克服し、新たに成長発達の道を進むことを保障し、さらに少年が社会に復帰し、および社会において建設的な役割を担うことが促進されるように配慮した方法によって取り扱われるべきものなんだ。そして、このような考えに基づき、少年に施されるべき措置は、翻って言えば、少年にとっては基本的人権の一つとも関連できるものなんだ。ということですね。少年法っていうのは、非行したけしからんやつに人の道を叩き込んでやるんだという発想ではなくて、 現在、成長の道をですね、何らかの要因で、阻害されている、十分に自分の成長発達期を行使できない状況に置かれている少年だと捉えるわけです。そして彼を進んで、成長発達する環境に置き直すということですね。そういう発想に立つわけです。次行きましょう。そして過ちを犯した少年が自己の非行を反省し、他の者の人権および基本的自由を尊重する規範意識を寛容するため、寛容と呼びます。更生の道を進み、社会復帰を果たすことは、このような権利の具体的行使であるとともに、その責務であるが、大人および社会には、少年が非行を克服し、社会に復帰し、および社会において建設的な役割を担うことが促進されるようにするため、環境の整備をはじめとする適切な援助をすることが期待要請されているのである。大人は、少年たちが、成長発達をするための援助をするんだ。こういうですね、発想を持っているわけであります。こういう発想に立ちますと、少年審判というのも当然、その問題を起こした少年が自分を見つめ、そして社会を見つめ、被害者を見つめ、今後自分がどう生きていくかを捉える、そういう健全育成ですよね、成長発達期を保障するためになされる手続きの一環でありますから、当然、彼らのそのような権利を侵害してはならない。その手続きの中で侵害してはならないということになるでしょう。例えば、その事件について言いたいことがある。で、思いっきり喋らせてやらなければいけない。で、彼らにその意見を表明させ、それに真摯にコミュニケーションすることによって、少年は自分の立場、そして被害者の立場、で、社会における自分のやった行動の意味というものを捉え直すことができるようになるわけです。それにもかかわらず、少年が何か言おうとしても、何を言ってるんだお前って、ふざけたこと言うんじゃないっていうような形で、抑え込みですね、発言できないようにするということになると、少年たちは自分たちが意見を表明しながら、自分の考えが誤ってるのか、誤ってないのかということを、自ら自覚することなく、自分で反省することなく、大人に抑え込まれながらですね、生きていくという道を取られなければならないことになってしまいます。そういうことを避けるために、この少年司法では、成長発達権を保障するための手続き的な権利として、このような権利を認めているわけです。手続き参加権、または意見表明権という権利です。国連少年司法最低基準規則、これ通称北京ルールズと呼ばれてますけれども、この北京ルールズは通常の6法には載ってないことが多いと思われますので、ここで挙げておきました。14条の2というので、こう書いてます。手続きは少年の最善の利益に資するものでなければならず、かつ少年が手続きに参加して自由に自己を表現できるような相互理解の雰囲気の中で行われなければならないのだ。こういう形で意見表明権を保障しているわけです。先ほどの子どもの権利にも同じことが規定されていますので見ておきましょう。児童の権利に関する条約、子どもの権利に関する条約の12条ですね。こう書いてますね。締約国は自己の意見を形成する能力のある児童が、その児童に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保するということですね。よろしいですかね。2項も重要ですね。児童はそのために事故に影響を及ぼすあらゆる司法上、行政上の手続きにおいて、国内法の手続き規制に合致する方法により、直接または代理人、もしくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。聴取される機会を与えられる。ね、つまり1項で自由に喋らせろ、2項でちゃんと喋れるように機会を与えなさい。こういうですね、意見表明権および手続き参加権というものを規定しているわけであります。お客さんだったら喋らなくてもいいんですね。ガーッと説教して終わりということになりますけれども、意見表明権を認めるということになると、そうはいかないわけであります。子どもと真摯にコミュニケーションをしなければならない、大人はねということになるわけですよね。よろしいでしょうか。そういう意味で、成長発達権を保障する手段として、少年の司法、少年審判においても、少年が単なるお客さんではなく、主体的に手続きに参加できるように意見表明権が認められているということであります。日本国憲法は、このような子どもの権利の再構成がなされる前に規定されたものですよね、もちろん。その意味で、憲法はこの子どもの権利に十分配慮をした規定は置いていないわけですが、だからといって、これらの条約などに考えられている 成長発達権、あるいは手続き参加権、意見表明権を無視しているというわけではないでしょう。そこで憲法は、憲法13条ですね、幸福追求権が規定されている憲法13条が大きく言って少年の成長発達権を保障しているもの、そして教育を受ける権利、憲法26条ですね。で、それを手続き的な権利としては憲法31条ですね、適正手続きの保障、この2つが実質的には先ほどから述べているような意見表明権を要請している、保障するよう要請していると考えるべきであろう、こういうふうに捉えられているわけです。つまり単なる条約、単なる思想的な主張ではなくて、意見表明権等は日本の最高法規である憲法でも保障されているんだと解釈されているわけですね。詳しくはこれは憲法の講義に委ねますけれどもね。もちろん少年の権利というのは最近転換が図られたばかりですから、憲法上もどういうふうな形で保障されているのかに関しては定まった意見がまだあるわけではありません。いろんな人がいろんなことを言っているわけです。ここでは一つの例を挙げただけにすぎませんけれども、興味のある人はこの世界にもう少し研究してみるといいでしょう。ここでは一つの説を紹介したということであります。よろしいでしょうか。ここで押さえてほしいのは、とにかく少年というのは保護の虐待ではなくて、彼らが持っている自己の成長発達権、これを保障する、こういう発想に立つんだということ。それを少年審判で傷つけないためには、少年審判においても意見表明権、手続き参加権を保障しなければならないんだということであります。そのために今節和やかな審判方法が取られなければならないということですよね。今節丁寧で和やかでない冷たい雰囲気の中で少年が物を主張することはできないからですよね。そして非公開性、非公表性というのもそれと関係があるわけですね。公開されてですね、みんなが敵意むき出しの目でですね、少年を睨んでる中で、少年が自分にも言いたいことがあるんだということで自分の言いたいことを主張することはすこぶる困難なわけであります。その意味で非公開性、非公表性が認められているわけであります。そしてガチガチにルールを定めていって、そのルールにのっとって少年は喋りなさいというのも少年が喋りにくくなる要素ですよね。そこでどのようなやり方を取るかというのは一律に決めずに、その少年の特性、その事件の特性に合わせてその柔軟に審判を運営しなさい、これが非方式性であるということであります。つまり少年審判の特徴というのはこの成長発達権、そして意見表明権とリンクしている、こういうことをわけです。理解しておきましょう。このような少年法の趣旨を理解した後、応用問題として現在の少年法改正が正義に反するのか反しないのか、これを検討してみることにしましょう。3番です。検察官関与規定の導入であります。少年法に戻りましょうね。少年法はですね、2000年に大きく改正されました。その中の目玉の一つが検察官が関与できるようになったということです。これまでは少年審判廷に検察官は入れなかったんですが、入れるようになりました。規定を見ておきましょう。書かれた方ですね、22条の2というのを見てくださいね。こう言ってます。家庭裁判所は3条1項1号に掲げる少年、要するに犯罪を犯した犯罪少年ですけれども、犯罪少年にかかる事件であって、次に掲げる罪について、非行事実を認定するため、非行事実の認定のため、審判手続きに検察官が関与する必要があると認めるときには、決定をもって出席させることができる。どういう罪かっていうと、1号、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた。そういう重大事件ですよね。2号、前後に掲げるもののほか、死刑、無期、もしくは短期2年以上の懲役、もしくは禁錮に当たる罪。要するに重大事件について、非行事実を認定する際に必要だと思われる場合には検察官を出席させることができるというふうに言っているわけです。検察官は何をするかというと、その同じ条文の3項を見てください。事件の記録、証拠物を閲覧したり、投写したり、投写コピーですね、写したり、審判の手続きに立ち会ったり、つまり証人尋問に立ち会ったりね、少年及び証人その他の関係に発問し、ね、実際に証人尋問したり、少年に質問したりすることができると、並びに意見を述べることができる。どういうふうにすべきか、どういうふうに非行事実を認定すべきか、主張することができるわけであります。 このような検察官が関与するという場合には、22条の3です。国選付き添い人ですね。付き添い人というのは、少年審判における弁護人みたいなものだと一応捉えてください。この付き添い人というものを、もしついていない場合には付けなければいけない。で、その付き添い人は、弁護士の資格を持っている人でなければならないというふうに言っています。そして、32条の4を見てくださいね。検察官が関与した事件で、万が一ですね、検察官は、その少年がその事件の犯人だ、だから少年院に送致させなければいけないなどと思っていたにもかかわらず、非行事実なし、すなわちこの事件において少年が犯人ではないというような決定が出された場合には、不服を申し立てることができるわけであります。32条の4、検察官は検察官関与規定があった場合に、決定があった場合に、保護処分に付さない決定、保護処分の決定に対し、同校の決定があった事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令違反、重大事実誤認があるというときには、高等裁判所に対し、事件を受理すべきことを申し立てることができるのである。こういうふうに言っています。つまり、高等裁判所に不服を申し立てるわけです。言葉を一応覚えておきましょう。抗告受理申し立てというふうに書いてあります。刑事裁判では、裁判所が出した決定に対して不服を申し立てる場合には抗告をするわけです。で、抗告をするという場合には抗告をする権利が認められていますから、抗告をした場合には必ず高等裁判所は判断を出さなければいけないですね。義務として判断を出さなければいけない。それに対して、この抗告受理申し立てというのは必ず判断しなければいけないというものではないわけです。抗告権を検察官に与えていない。その代わり、もう一回審理した方がいいんじゃないんですかねと申し立てる、それだけなんですね。ですから、高等裁判所は必ず判断を示さなければいけないというものではない。そこが抗告と抗告受理申し立ての違いです。高等裁判所は必要だと思えば判断を下し、必要でないというふうに思えば無視すればいいということになるわけであります。よろしいでしょうか。これはですね、本来、立法者は検察官に抗告する権利を与えたかったんですけれども、そうしますと検察官がなんかこの事件の当事者であるような感じになってしまいますよね。で、それを避けるために、つまり職権主義である少年審判の構造を崩さないためには、抗告権は検察官には与えることができないというふうに考えて、折衷的な抗告受理申し立てという制度を作ったんですね。もう1個、少年法46条ですね、2項を見てください。22条の2項、つまり検察官関与決定がされた場合において、同項の決定があった事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められない、あるいは保護処分に付する必要がないですね。典型的にはその少年は当該非行事実を犯していない、犯人ではないんだというようなことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときには、その事件についても前項と同様する。前項と同様とするというのは、一時不再履行がつく。二度と審判を繰り返すことはできないということになるわけであります。このようなですね、検察官関与規定が2000年に創設されたわけであります。なんでそのような法律ができたのか、これが問題になりますね。趣旨を見てみることにしましょう。この法律を作るべきだといった人たちは、大きく言って3つのポイントを挙げました。丸1、丸2、丸3というのがありますね。これら3つをまとめて、少年審判における事実認定の適正化、少年審判における事実認定の適正化を図るためには検察官関与が必要だというふうに言ったんです。じゃあ、その少年審判における事実認定の適正化って何か。丸1、証拠の収集吟味における多角的視点の確保だ。裁判官だけでは一面的な見方になってしまう。あるいは少年の話を聞いているだけでは一面的な見方になってしまう。検察官という第三者が入ることによって、多様な視点を確保することができるのであります。第2、裁判官と少年の対峙ですね。対峙状況回避。対峙状況回避。少年がやっていないと思う場合には、裁判官と少年が相争うような形になってしまう。特に裁判官が非行を犯したというふうに思っている場合には、お前やってるだろう、いや少年は実はやってないという形で、対峙状況ですね、相争う形になってしまう。で、それはこの少年審判の運営において問題である。 で、裁判官が少年の立場を十分考慮していないという印象を与えてしまう。これでは問題だ。したがって、第三者である検察官を関与させて、裁判官と少年が直接喧嘩しないような制度が必要なんだということです。第3、少年審判における非行事実の認定がちゃんとなされているかどうか、被害者などが納得していない、被害者や国民が納得していないので、その不安を解除して、不安を吹き払って、信頼を確保しなければならないんだ。これ最初は言ってみませんでした。最初は法務省はそういうふうに言ってなかったんですが、後から付け加えられた理由です。このような3つをまとめて、少年審判における非行事実認定の適正化というふうに呼んでますけれども、このような理由から検察官関与規定が必要だというふうに言われたわけです。これまで刑事手続きの問題を概観してきたこの刑事法入門講義では、事実認定の適正化という言葉を何度か使用してきましたよね。しかし、そこで言っている事実認定の適正化、第4項などに出てきましたけれどもね、この事実認定の適正化というものと、ここにおける、ね、少年審判の事実認定の適正化というのは、かなり意味が違うことが、なんとなくイメージされるかと思います。この本書ですね、刑事法入門が使ってきた事実認定の適正化というのは、冤罪を防ぐために、いかに裁判官の直感的な、ブラックボックス的な証拠評価をみんなの前にさらせて、合理的に、分析的に、客観的に証拠評価して冤罪を出させないようにするためにするか、これが事実認定の適正化の課題だったんですね。ところが、この少年審判における事実認定の適正化と呼ばれているものは、考えてみると、そういう冤罪を出さないためのものなのかと言われるとですね、ちょっと疑問があるわけですね。で、一面的な見方が必要だから、多面的な見方が必要だっていうんだけれども、その多面的な見方として導入されるのが、刑事裁判では有罪だというふうに主張する検察官なわけですね。で、裁判官と少年が対峙状況に落ちるのを回避しなくちゃいけない。じゃあ、検察官が来たら対峙状況は回避されるかっていうと、今度は検察官と少年がぶつかるわけでしょ。で、裁判官は少年が黒だというふうに思っていても黙っているということになりますと、実際は元より悪くなるんじゃないか。つまり、元は裁判官が少年に対して偏見を抱いているということが少年にも分かるわけです。裁判官自身がペラペラ喋るからね。それに対して、裁判官に代わって検察官が少年とやり合うということになりますと、今度は裁判官は黙っているので、裁判官が何を考えているか分からないということになってしまうんですよね。それでいいのかどうか。で、事実認定の認定手続きによる被害者や国民の信頼確保って言ってるんだけども、これまでの被害者や少年手続きに対して国民が抱いている感覚っていうのは、その冤罪がなされているのではないかっていうような感覚なのかっていうと、必ずしもそうではないわけですよね。ちゃんと犯人である少年を処罰って言いますかね、保護処分にすることができているのかどうかっていう不安があるわけです。で、その不安を解消するにはですね、現実に少年審判にどういう問題があったのかをちゃんと突き止めなければいけないわけです。この法律を作ろうと言い出した人たちの説明では、なぜ検察官を入れれば被害者や国民が納得するのかを十分に説明しているのだろうか、これが問題になるのではないか。いずれにせよ、このようにですね、見ていきますと、法律を作ろうと言っていた人たちの言っている趣旨というのは、冤罪を出させないための事実認定の適正化というよりも、少年、ペラペラ喋るですね、嘘をつく少年をいかに黙らせるか、それを裁判官と喧嘩させるのではなくて、検察官という人に喧嘩させることによって、少年をいかに封じ込めば、そうすることによって、いかに被害者や国民に納得してもらうか、そういう発想に立っているように思われますね。すなわち、出罰主義的な考え方に立っているように思われます。そのような観点から立った検察官関与規定が本当に妥当なのかどうか、これを検討するためにはどういう視点が必要かですね。もうおなじみであります、必要性と許容性、この観点から見ていくことにしましょう。必要性という観点から見ると、まず立法事実は存在するのか、こういう観点が必要になってくるでしょう。立法事実というのは、この立法をしないと今の実務の問題は解消されない。今、実務に問題があって、その問題を解消するためには法律改正が必要なんだ。そのような主張を根拠づける事実が、そのような事実っていうのは本当に存在したのか、 つまりですね、多角的視点の確保や対峙状況を必要、回避を必要とするような事実は本当にあったのかです。それがないということになると、この法律改正の説得力は薄いわけですね。もう一つ、この規定ができたからといって、その問題は解消するのだろうかですね。この規定ができても問題が解消しないのであれば、この法律の改正の意味、説得性は薄れるわけです。第2の許容性という観点からは、先ほどから説明したように、少年法の理念である意見、成長発達権ですね。で、特に少年審判庭においては、その成長発達権を保障するために、少年に自由に意見を表明させなければいけない。これを侵害しないようなシステムになっているのだろうか、であります。仮に必要性が認められるとしても、意見表明権が侵害されるのであれば、少年の権利を侵害する手続きになってしまう。こういうことでありますね。このような観点から、検察官関与規定の実態を見ていくことにしましょう。4です。この検察官関与規定を必要だとされた立法事実として、国会でどのような事件が挙げられたか言いますと、いくつか挙げられたんですけれども、集中的に、象徴的に扱われたのが2つの事件です。山形明倫中事件というですね、中学校で、ある少年が、マットですね、体育館にあるマットに巻かれて、状態になって死んでいたという事件なんですけれども、その山形明倫中事件。もう一つ、草加事件ですね。これはこの授業で何度も見てきた同じ、おなじみのものです。この2つなどの事件によって、国民や被害者は少年審判が適正になされていないのではないかという不安を持っているというふうに考えられたわけであります。本当なのかが問題になりますね。で、山形明倫中事件に関しては、今まだ事件を争っている最中です。ですので、民事訴訟ですね、草加事件と同じように、遺族の損害賠償請求訴訟が提出されて、これ一応決着を見たんですけれども、少年側の方が再審を請求しようというふうにですね、検討しているということを聞いていますので、今ここで論評するのは避けようと思います。冤罪事件であることが確定した草加事件をここでも挙げることにしましょう。で、問題になるのは、その草加事件において、どういう審判がなされたのかということであります。で、特に検察官関与の点に関しては、どうだったのか。検察官関与規定がもちろん当時はなかったわけですね。ですから、草加事件における少年審判では、検察官は立ち会ってはいないんですけれども、審判庭に立ち会ってはいませんが、じゃあ全く関与しなかったかっていうと、関与してるんですね。どういう形で関与してるかっていうと、少年審判庭で少年たちが実はやっていないということを途中から主張し出すわけですけれども、その中で弁護士である付き添い人がですね、一生懸命記録を検討したらですね、どうもですね、被害者に付着している体液っていうのは、AB 型であって、少年に AB 型はいない。被害者も AB 型ではないということになると、犯人は AB 型の犯人であって、やっぱり少年は、少年たちはですね、冤罪なのではないか、こういう疑問を持ったわけですね。で、その主張を少年審判庭の段階で裁判長にですね、言うわけです。そうすると、その裁判官はですね、検察官に問い合わせるんですね。で、その検察官が、少し時間を置いて、一定の書面をファックスで送っていくわけです。そのファックスは何と書いてあったか。実は、唾液、つまり犯人がつけたと思われる唾液と、被害者の汗ですね。被害者は A 型。そして犯人は少年の中に含まれている B 型だとすると、それが混じり合って、検査では AB 型の反応を示した可能性がある。こういう見解を検察官が出してくるわけです。それに従って少年審判庭では、少年たちが犯人であるというふうに判断したわけでありますね。で、そんなおかしな話があるのかということで覆されるのは、皆さん見たように最高裁に行ってからであります。で、少年審判庭でこのようにですね、A 型と B 型が混じったんではないかというような非現実的な見解を出して判断を狂わせたのは検察官なんですね。となると、検察官の実質的関与によって、証拠の収集吟味における多角的視点が確保されたのか、というと、私はこの事実を見る限りにおいては、検察官は 多角的な視点を確保して公正な裁判を実現したのではなくて、裁判官をおかしな見解で惑わせて冤罪を発生させた本人であるように思われるわけであります。この点について国会ではどのような議論がなされたか、一つだけ紹介しておきましょう。福島みずほという人は皆さんご存知ですかね。社民党の党首ですよね。この福島みずほ氏が法務委員会でこの法案を提出した提案者に対してこのような質問をしています。草加事件という有名な事件があると。で、少年審判では有罪になった。で、民事の中で物証が全然合わない、つまり AB 型の問題ですよね。これが明らかになって、やっていないことが明らかになった。このケースなどはむしろ審判構造が問題ということではないと。草加事件では少年審判に事実上検察官が関与していると聞いている。少年審判に検察官が関与したからこそじゃないとは思うんですが、と少しトーンを和らげていますけれども、むしろ無罪を見ることができない、で、物証と現実の間にズレがあるということがはっきりしたケースなんですが、こういう草加事件をどう総括していらっしゃるでしょうか。つまり法律の提案者は草加事件などを持ち上げて検察官関与規制が必要だと言ってるんだけれども、検察官の問題なのかというふうに聞いているわけです。それに対してこの法案の提出者の一人であります高木陽介という衆議院議員は何と答えているかというと、こう言っています。誤審の問題だと思うんですが、実は私も議員になる前に新聞記者で島田事件という死刑囚の最新事件の取材をずっとしたことがございました。やはり人間の行う裁判、裁判官が完璧に絶対的に正しくということであれば何ら問題はないんですが、やはりいろんな状況などで、いろんな要素が絡んでくると。今指摘のあったように捜査段階での調べのあり方とか、そういうところでの指摘もあると思いますが、ただ一つそういう例があったからといって全ての事件に関してそれが当てはまるかどうか、そうは言えないと思うんです。今回の場合、私たちがなぜこういうような改正をしたかというと、今ご指摘のようにあくまでも事実認定というものをしっかりとさせない限り、やはり間違った判断をしてしまう、そういうことがあったので、今回検察官の関与、さらに付き添い人ということで弁護士の関与も認めて正確な形にしていこうと丸と言っているわけであります。今読み上げたのを聞いているだけでですね、お分かりかと思いますが、福島氏の指摘に対して高木氏は直接的には答えていないですよね。草加事件は検察官関与を必要とする事件ですね。検察官関与を必要とする理由として草加事件を挙げることはできないだろうと言っているのに対して、高木陽介氏はご飯一般の問題、人というのはどうもどうしても判断を間違ってしまうものだから検察官と弁護士を入れないとねっていうような一般的なご飯の問題にすり替えているんですね。こういった形で草加事件というのはなぜ検察官関与規定を持ち出す理由になるのかというツッコミに対しては、基本的には立法提案者は誰も明確に直接的に向き合って答えてはいないんであります。これは2000年の少年法改正の全ての論点に言えることですので、興味のある方はぜひ当時の国会議事録を見ていただきたいと思います。最近はこの検索も便利になっておりまして、インターネットでですね、国会会議録検索システムというのがあります。そこでですね、衆議院、参議院、どちらもですね、第150回の法務委員会というのを検索してみてください。衆議院だと150回の法務委員会1号から8号、参議院だと150回の法務委員会4号から9号であります。これらを見ていただくと、立法提案者がなぜそのような検察官関与規定をつけなければいけないのかということに対して、きちんと質問、ツッコミに答えていないということがわかると思います。そういう意味で、検察官関与によって多角的視点を確保するんだというですね、理由として草加事件を挙げることはできないわけですね。次見てみましょう。立法事実には対峙的状況ね、裁判官と少年が喧嘩状態になるのは避けなければならない、そういう配慮がありましたよね。じゃあ草加事件はどうだったのか。裁判官と少年が対峙的状況に陥って、で、裁判官がムキになってですね、少年の言うことはもうまかりも絶対信用できんと、犯人に決まっとるというふうにやったのか、そういうコミュニケーションがなされたのか、実際を見てみましょう。資料3というのをご覧くださいね。102ページですけども、少年審判の段階では少年たちに対し2人の裁判官が関わっています。 X 裁判官と Y 裁判官と呼んでおきますが、この Y 裁判官 と少年の中の B というのがどのような対話を少年審判庭でしたのか、それを記したのが102ページと103ページであります。長い少年審判庭の中で少年と Y 裁判官が直接会話したのはこの29の問いと答え、これだけなんですよね。で、この中で裁判官は一体どういう質問をしているのか、まずはじっくりご検討ください。ちょっと一時停止してくださいね。はい、一読されましたでしょうか。ずっとですね、29あるパターンのうち24のユニットまで裁判官は何を聞いているかっていうと、捜査段階で作成された調書類ですね、警察などが少年に対して取り調べをして、その結果を記した調書、そこに署名、少年が署名し、指印と言いますが、指で判子、母印をしているわけですけれども、それについてね、ちゃんとその調書の内容を読み聞かされて、署名、指印しましたかということを延々と聞いてるんですよね。これどういう意味かって言いますと、刑事訴訟法を見てください。刑事訴訟法の198条。以前この講義でも言いましたけれども、198条、取り調べをすることが警察はできるという規定ですよね。その中で、これまでちゃんと見てませんが、4項と5項があるわけです。4項は、その調書を一旦作ったら読み聞かせて、誤りがないかどうかを聞きなさいというふうに言ったんですね。で、5項で、誤りがないというふうに被疑者が言った場合には、署名を押印することを求めることができるのかというふうに書いてあります。こうやって読み聞かせて間違いがなければ間違いありません、名前、サイン、母印というふうにですね、することによって、この調書は正確なものであろうと、内容が正確なものであろうというふうに事実上推測されるわけであります。その意味で、ずっとですね、少年に対して作成された調書文の読み聞かせ、署名、指印したかどうかをずっと聞いてるわけです。で、この少年、B 少年は、D 少年は、失礼、D 少年は否認しているわけですね。実は私はやってないと言っているわけであります。それについて直接聞いたのは、最後の5個の質問だけ。何と言ってるか。君は B 君の事件で証人として調べましたね。はい、調べられましたね。はい。その時のことを覚えていますか。はい。27。君はその時、事件を認める供述をしていたんですが、今日はやっていないと言ってますね。なぜ前と変わったのですか。理由を言ってますね。で、B 君がやっていないとどこで聞いたのですか。こういう時です。なぜ最初からやってないと言わなかったのですか。こうこうこうだからです。これで終わりなんですよね。あ、そうですか。ということで、じゃあやっていないんですねっていうので、非行事実なしという決定を出したんだったら分かりますが、この少年は、Y 裁判官は、この少年の弁解は信用できないというですね、理由をつけて、かつ、捜査段階で作成された調書の内容、つまり私がやりましたという内容は、の方が信用できるという形で、被告に、少年が犯人だという決定を出してるんですね。もし、調書が信用できない、調書が信用できて、今やっていないという少年の言葉が信用できないというのであれば、これだけの5つの会話だけでですね、少年の意見を聞くことをやめてしまっていいのかという疑問が生じませんでしょうか。もっと突っ込んでですね、B とはどういう関係にあったのか、ね、今までどういう心理状況だったのか、ね、もし少年が犯人じゃないとしたら、調書でなぜこういう詳しいことが書けたのだろうか、で、その時どういう取り調べがあったんだろうか、ということを逐一具体的に少年と対話して、警察の取り調べに問題があるのであれば、その点に関して補充的に警察官を呼んできて証人尋問をするとか、そういったことをすべきなのではないでしょうか。そういったことを一切せずに、Y 裁判官は D に対して、なぜ、やってないと今言ってるの、そうで終わってるわけであります。これだけの対話で、なぜ少年の言い分が信用できないと言っただけで、少年を非行事実ありという決定を出すことができたのだろうかということであります。振り返りましょう。立法提案者は、少年事件では、少年が自分がやってないと。で、裁判官がそれに対して、 厳しく質問をすることによって少年と裁判官が喧嘩みたいな状況になってしまう。それは避けなければならないと言ってるわけです。しかし立法者が事件象徴する、検察官関与を必要とすると言っている象徴する事件の一つである草加事件では、裁判官は全然対峙状況に陥っていないわけです。そもそも対峙状況に陥るほど少年と対話してないんですよね。とても寒々しいですね、冷え冷えしたこの少年と裁判官の会話が伝わってきましたね、雰囲気が。その意味においてもやはりですね、立法趣旨の丸2というのは草加事件には全然当てはまらないものだということが言えるかと思います。第3、じゃあ検察官が関与したら少年審判は良くなるのかなんですけれども、こういうレポートがなされています。最近ですね、逆送事件、いわゆる逆送事件ですね、少年に関して、刑事裁判に送るという手続きですが、そのような事件が増えてきてるんですけれども、じゃあその刑事裁判において少年はどう扱われているかです。こういうレポートがあります。警察官の尋問は成人に対する尋問と同様であると、本件では調書の信用性が問題になっていたため、調書に書かれている内容が間違っているというならば、どうしてその調書に署名したのかという趣旨の質問に終始堂々巡りとなった。また検察官からの理詰めや繰り返しの質問に対して、少年がだって自分の言っていることを信じてくれないならもうそれで仕方がないですと投げやりになってしまう場面もあった。また少年が被害者遺族に対しての思いを言葉を詰まらせながら述べている最中、検察官が書類の整理を始め、バタバタと大きな音を立てるなど配慮にかけた行動もあった。これは草加事件ではありませんが、最近の刑事事件で少年が刑事裁判にかけられたときに検察官がどういう行動をしていくかを示したものです。少年審判に検察官が関与したとしても、検察官は当然少年法の趣旨に従いですね、少年の最善の利益のために行動しなければならないわけです。しかしこの刑事裁判における少年に接する態度を見ている限りにおいては、少年審判に検察官が立ち会った場合には突如検察官が少年に対して真摯に向き合うというふうになるとはとても考えにくい状況にあるのではないかというふうに思われるわけです。結論です。こういった状況、つまり草加事件の実態、そして現在の刑事裁判における検察官の少年に対する態度を見ている限りにおいては、こういう結論しか出さざるを得ない、出ざるを得ないんじゃないかというふうに思うわけです。第一の観点、必要性ですよね。検察官関与をさせる必要性があったのか。あったと言っている法律提案者が挙げている草加事件では、検察官関与がむしろ事件の審理を混乱させたということができるでしょう。で、その検察官関与することによって問題は解消するか、当然しないわけであります。で、対峙状況の回避というのも実際草加事件では対峙していなかったわけです。検察官関与によって状況が良くなるとは言えないわけであります。許容性という観点からはどうでしょうか。意見表明権を侵害しないシステムになるでしょうか。検察官関与することによって問題が解決したわけではない。裁判官と対峙する少年が仮にいたとして、で、裁判官と対峙しなければいいかというと、検察官と今度は対峙することになるわけです。で、検察官は少年に対してどのような態度に出ているかというと、刑事裁判における大人と同じような言い方を、やり方を少年に対して取っている。現実に取っているわけです。となると、意見表明権が侵害される。つまり、理詰めの質問や脅迫的な質問ですよね。そのような質問によって少年の言い分を塞いでしまうというやり方は変わらないわけですから、少年の口を塞ぐのが裁判官から検察官に変わっただけでありまして、少年の側から見れば意見表明権が侵害されるという点においては変わらないわけであります。こういったことから考えますと、検察官関与規定というのは少年の成長発達権を侵害する可能性の非常に高いシステムではないだろうか。その意味で憲法違反の疑いが強いのではないか。このように私は考えます。必ずしも憲法違反とは言えないと。検察官がうまくやればいいんだと。裁判官がうまく使えばいいんだと。運用次第だという声もあります。じゃあ運用次第で運用に任せるわけにはいきませんから、せめて憲法違反の疑いを晴らすためには、縮小解釈ですね。憲法の趣旨に合っ た検察官関与の運用のあり方、これを解釈によって考えなければならないということになるでしょう。それについて私が考えているところについては、参考文献ガイドですね、この本の後ろについているガイドに規定され紹介してますけれども、葛野博之編の少年法改正を、改正少年法を考えるという本の中で私が述べていますので、興味ある人は読んでみてください。はい、これで第2部は終わりであります。一息ついた上で、今度は刑事政策の世界に皆さん入っていってください。お疲れ様でした。